FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの7章14節から25節を見ていきます。このセクションは挫折、失敗、死、そして敗北とタイトル付けて見ていきます。想像してみてください。 あなたがボクサーで、今日敵とまたリング上で向き合うことになっています。もう1万回ほど同じ相手と戦ったことがあって、勝率はゼロです。0勝1万敗、1万回もやられています。勝ったことがない相手です。あなたの対戦相手には立法という味方がいます。その味方がこの試合を審判していきます。もちろんその審判は相手とあなたが負けるように毎回仕向けてきます。プロレスのタグマッチみたいなものです。この2人は毎回いじめっ子のようにあなたを扱ってきます。あなたの罪の性質があなたを罪を犯させます。審判がピーと笛を吹いたら、あなたが間違っていて、あなたのせいだと厳しく告げられています。この審判があなたの罪を暴いている間、罪の性質はリングのポストに登り、審判が話している最中に飛びかかってきます。そして罪の性質はまたあなたを攻撃し続け、殴り続け、罪悪感や非難や誘惑などを次々と打ってきます。あなたはこのリングの中で敗北している戦いの中にずっと居続けます。眠るまでいます。パウロがローマの7章で表していくのが、私たちが毎日直面するこのようなバトルです。私たちが立っても打たれ、負けているというふうにしか感じないものとなってしまいます。このローマ書の最後の箇所を学んでいく中で、ぜひこのローマの7章をもう一度読み直して、パウロが私、私のという言葉を用いている箇所をすべて丸で囲むか、線を書いてみてください。14節から20節一緒に読んでいきましょう。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それは、を行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。黙想の質問。14節から20節までのパウロの苛立ちについて、自分のことまで説明してください。パウロは自分に対してとっても苛立っていました。良いことをやりたかった。でもやればやろうとしているほど失敗 していきました。パウロが気づいたのは、神の律法は霊的なものであって、自分は霊的なものではないということでした。罪の性質が彼を支配して、罪の奴隷となってしまっていた。逆に、間違っていると知っていながら、自分の嫌う行動に走ってしまっていた。パウロはたどり着いた結論というのは、誰もが自分自身について認めるのが難しいもので、18節でこのようにパウロが言っています。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私の今良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行ができないのです。黙想の質問。肉とは何でしょう？神学者や学者とかいろんな意見がこの肉という言葉、特にパウロがこの7章で使っていく肉の意味についていろいろな見解を持っています。英語での肉という言葉はギリシャ語のサルクスという言葉から来ていて、だいたい人間の体に関して指す言葉です。でもパウロはここでその言葉を用いて人間のうちにある深い罪の性質について話しています。自己中心的な神様から独立した神様に反抗する私たちの性質を指しています。パウロは5節、14節、18節、25節でこの肉という言葉を使っています。この一節一節を読んでいくことによって、パウロが肉によって何を伝えたいのか意味しているのかというのがわかると思います。読んでいきます。ローマの7章5節。私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の情欲は私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。14節、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。18節、私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。25節、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。私たちの肉、また罪の性質というのは、私たちのうちに悪い欲望や行いを生み出し、私たちが体、肉体を持ってそれを行っていきます。ガラテヤの5章19節から21節で、肉の業は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、友好、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の御国を相続できません。肉体が、罪深い性質が私たちのうちに悪い欲望や行いを生み出します。それを私たちの体が行います。時には善を行おうとする時もあります。パウロは悪いことをしたと述べていて、でもそれでもいいことをしたいというふうに言っています。肉体がいいことをやるではなく、肉体的にいいことをやろうと試みるというふうに言う方が正しいです。 真実というのは、パウロが18節で言ったように、私たちの肉には善なるものは住んでいないということです。パウロの問題の一つというのは、彼が自分の力で義なることをやろうとしていた、自分の努力でやろうとしていた、これが肉の行いになってしまっていた。ただ信仰に生き、イエスに信頼することを通してではなく、自分の力でやろうとしていた。イエスに従うのというのは、イエスの他に義を持とうとしたり、義を勝ち取ろうとして行動することです。私たちが義となれることは、神様の義を信仰によって受け取ることを通してだけです。それはまた聖霊が助けてくれることです。多くの人が教会に行って、いい人になって、自分の力で努力しようとします。これが肉で律法を守ろうとする方法です。イエスもキリストも信仰もいらない。これが死んだ宗教につながります。これが神様を喜ばせるものではありません。でも多くの宗教家というのは、自分の力で善を行おうとして、キリストに信頼しない、すがらない、で自分の義を得ようとしています。これは道徳主義であって、今日の教会における大きな問題の一つです。私たちが本当にキリストのうちに真の義を見つけるためには、私たちがパウロがたどり着いたこのローマの7章で見える同じところにたどり着かないといけない。私のうちにいいものなんてない。私の肉にはないです。いいこともしたいでもできない。やろうとするけど悪をやってしまいます。この悪が私たちの罪の性質から来ています。ローマの27章21節から25節を読んでいきましょう。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体は異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。黙想の質問。私たちの内側で繰り広げられている戦いを説明してください。一体誰が誰と戦っているのでしょうか。パウロがこの箇所で自分の状況を要約しています。自分のうちには戦いがあって、善と悪の戦い、罪の性質とキリストにある新しい性質の戦いです。神の律法を喜ぶけど、正しいことを行いたいけど、悪が支配してきてしまう。パウロの内側に宿る罪の囚人になってしまっています。25節でこの問題をパウロが要約して、私の心は神の律法に仕えているが、私の肉体は罪の律法に仕えているというふうに言っています。黙想の質問。なぜパウロは自らを惨めな人間と呼んだのでしょうか。この戦いに勝利するのにはどうすればよいのでしょうか。パウロにはすごい葛藤がありました。苛立ちがありました。努力はしてみたけど、自分の力でこの罪の性質に打ち勝つことができなかった。私たちも間違っていると知りながら、 行動と してしまいます。時にはすごい怒ってしまいます。私たちはもちろん優しく愛を持って接しないといけないのに怒ってしまいます。時には私たちはとっても自己中に生きてしまいます。もちろん私たちは自己中が悪いと知っていて、身を慣らさないものだと知っているのに、私たちの敵は私たちの罪の性質を用いて、律法という仲間を使ってきます。この最初のイントロで話したようです。私たちの敵が常に勝ってしまいます。でも私たちにも味方がいるということによって状況は変わります。イエスが私たちの味方です。イエスが王の王で主の主であります。この天地の作り主であり、主であります。すべての権威を天と地の上に持っています。私たちのうちに住まわれ、私たちのために命を捧げてくれた方です。私たちと常にいてくれることを約束しました。歴史の終わりまで一緒にいてくれるというふうに約束してくれている方です。これがパウロが25節で表している希望です。私たちの主キリストを通して神に感謝しますと言える理由です。イエスが私たちの味方であったら、私たち今日戦いに勝つです、勝ちますよね。真実というのはイエスがもう私たちのために十字架で勝利を勝ち取ってくれています。サタンに打ち勝ち、悪魔の力を取り去っています。私たちを罪、責め、裁き、すべてから私たちを解放してくれています。完璧な勝利が私たちには確信されています。そして、イエスが私たちをどのように罪の性質から自由にするかを知っています。私たちが強くなることを通して、自分の努力を通して、もっと強く努力して頑張って良くなることを通してではない。問題が解決に向かっていくのは私が問題であり、私が義ではない。私の肉には何も良いものがない。イエスの命だけが私の希望というところから始まります。このような告白というのが私たちを勝利に歩む位置取りをさせてくれます。私たちが戦いのリングから、私たちを責める律法から取り除いてくれます。私たちはイエスと一緒にイエスの家に住み、イエスが私たちのうちに住まわれます。イエスが私たちの義であり、私たちの勝利であります。一緒に祈っていきましょう。主よ、感謝します。あなたの恵み、憐れみ、無条件の愛。私たちが罪深い心、また罪深い行動をしているのに、そのように愛してくれることを感謝します。あなたが私たちのうちに住まわれることを通して、私たちがあなたの義とあなたの勝利に歩めることを可能にしてくれることを感謝します。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。